国際収支なんか日本は黒字なんです。バブルのからどんどん溜まってんです。わかる？だから外国に物を売ってる商人は頑張ってんだよ。日本に残ってるこの中の商人が金を動かせないの。知恵がねえもんだから、知恵っつったら安売りしかねえんだよ。で安売り屋が1軒出てくれば周りが10軒潰れちゃうんだよ。で安売り屋が出てくると同時にもう手を挙げちゃって勝てないっつっちゃうんだよ。だからみんなが安売り安売りっつって1円でも安い方がいいったら中国に物頼むよ、北朝鮮に頼むよ、就職口なくなっちゃうんだよ。俺たちが頑張らないとダメなの。金は持ってんだよ。あるの。世界で一番金があるのは日本なの。だから世界中から見てて日本って国おかしくてしょうがないの。なんであんであんなにね金がある国なのに不況なんですかってなっちゃう。じゃあ全員が経済運賃なの。俺たちがお金動かさなきゃなんないの。わかるよね。ね、このまま行くと私たちが今現在生きてるのも親の代に頑張ってくれたの。だから今日の繁栄があるの。この繁栄を我々の代で潰しちゃいけないの。子供たちにずっと移行してやんなきゃいけない。あれ消して丸書いてくれる。で今からですねこの不況をやっつける作戦計画書、これが作戦計画書です。これが作戦計画、もうすでにお分かりですけど、これで、どういうことなんですかっていうと、実は日本のお金の8割年寄りの日本の政府がやってることがいかに馬鹿げてるかっていうと、お休み作ろうね、でお休み増やしたりするんです、連休ずらして3連休にしよう。若い人は金ないんです。ないから使えないんです。で休み増やしても同じなんです。年寄りだから毎日休んでるんですよ。毎日休んで仕事ないんだよ。金持ってるんだったらこんなのね、この人たちが使うことを考えなきゃいけないの。で年寄りってのは質素倹約で生きてるから金使わないの。倹約が美徳だと思ってるね。官僚が悪いだとか政治が悪いとかって言うけどね、あんなもん良かったこと一回もないんです。もう時代劇見ても分かるけど、大官なんかでいいやつ出てきたことないんですよ。これもなんか、ね、見ても分かるでしょ、ね、大官はみんな悪いやつなんだよ。あれ官僚だからね。それで国民がうんうんって納得してるってことは昔からそうだったんだよ、ね、たまにでもいいのが出てくればそんなことないんだから、ね、もし一番いい時代があったとしたら今なの。今が一番いい時代だ、ね、だって暴れん坊将軍とかってね、あれ最高責任者って将軍なんだから、それは自分が一番最高責任者、人ばっかり成敗してるけど、人成敗する問題じゃないか、お前が責任だろう、テレビであんたが責任じゃないか。そういう目で見るとね、物語がずっと楽しくなってる。責任取るのあんたでしょ。年寄りがね、この人たち8割持ってます、お金を。で、ただね、60を過ぎてくると死んで持っていけないなって気になるんです。で本当は欲しいもんがないって言うんです。欲しいもんあるんです。若さ欲しいです。1歳でも若く売られて嬉しいです。健康も欲しいです。だからうちがね、これ志田越いるんだよっていうのは、旅行行くね、お金持ってても家で痛くて寝てたらダメなんですね。だから体が元気だったら旅行も行ける。若い人に迷惑かけない。で楽しく生きることが年寄りの仕事なんだよ。教えてやって理由が分かればお金使うんです。死んで持ってくるとは思ってないですから。それからあとは子供、この子供はね、今あの、スカートとね上下で、ね、3万円ぐらいのなりしてる子いっぱいいるんです。
お母さんの生年月日ですよ、800円とかね。この中間がね、ダメなんです。で、親はね、子供に甘いんですよ。子供に扱っちゃうんです。で、特に小学校5、6年生の子、この子たちが物を売れるんです。で、もう息子なんかに入れると思ってるんですよ。本気で。で、親も入れようと、親も若い時芸能人になりたかった人の残党みたいな子供でますから。もう急に子供の気持ち分かっちゃうんですよ。で、おじいちゃんおばあちゃんも孫には弱いから買ってあげる。と日本ってお金を動かそうとすると、この年寄りに若さと健康を与える話と、例えばうちはピークリングがどうしてもいるんだ。肌がカサカサしてるとかね、血が痒いとか、テレビで使えてるわけにもいかないですから、ね。そうするとピークリング使いなさいとかって、要は、子供の部分とここの部分を責めない限りは、この不況は終わらないんです。で、このお金を我々がぐるぐる回すんです。で、ぐるぐるぐるぐる回してあげると、習慣が助かるんです。習慣はないんです、金が。ないやつから取れないんです、本当に。石川五右衛門の席、そう言ってたんです。ないやつから。何人からは取れないから、ここにばっかり的を絞って休み増やそうが何しようがないんです。もう手いっぱいなんです。無理なんです。だから狙い目は子供、年寄り、ここで我々が頑張らなきゃいけない。それと1400兆円の金が下手するとまた1500兆円で、お金がたまりながら船が沈んでいくんです。日本っていう船が今沈んでるんです。歴史上こんな馬鹿げたことがないんです。金が入りながら不景気だってないんです。経済音痴もいいとこなんです。もう政治家も経済音痴、官僚も経済音痴。今これから4月から、ね、ペイオフが解禁になると、4月になって解禁になると、これが銀行潰れると1000万しか今度降りないんですよ。そんな社会不安を今やっちゃダメなんです。それで官僚やなんかもう潰れない段取りを4月までにするんだ。潰れないからやってもいいんだ。潰れないならやる必要ないよねって。ね、だって潰れないんだったら何のためにやるんですか。社会不安を守ってどうするんですか。余計不安にさせてどうするんですか。だから官僚宛てにしてもダメです。政治家宛てにしてもダメです。今この不況を何とかできるのは我々商人しかいないんです。我々は金庫が立ち上がってお金ぐるぐる増すんだと、そういう決意しなきゃいけないんです。鹿児島の人が意思を起こしたように、ここから考え方からしてぐるぐるお金回すんだ。天文館もそうだよ。天文館だって一箇所に集まってから人が来るんだよ。必ず政治家になると郊外型に、郊外にいっぱいする。お客が散らばらしたら来ないんだよ。全部が閑散としちゃうんだよ。一箇所で集めなきゃ仕事ってできないんだよ。だから訳の分かんない奴に物をやらせるとろくなことやんない。必ずあっちにもこっちにも作るの。あっちにもこっちにも作っていいのはね、区役所だけなんだよ。区役所ならあっちこっちに作れないんだよ。それをてめえら用もないのにまとめちゃったから俺たち行かなきゃなんないんだよ。10分の1に分割すればみんなが近くに行けるんだよ。なんであんな高い庁舎がいるんだよ。あれぶっ壊してちっちゃいの作りゃいいんだよ。まとめなきゃいけないのは人が集まる遊びに行く場所なんだよ。これ散らばらしちゃダメなの。ねえ、こういうふうに作ったら便利だって。便利ならてめえんとこからやれって。まあこれもお遊びの一環なんですけれど、みんなで勉強、仕事の勉強したいねって。で、一人三軸っていうのを作ってみんなで勉強しようよ、楽しくやろうよっていうことで、私が認定した経営コンサルタントにこれなれます。で、希望するとね、みんなで勉強してこれ経営コンサルタントこれもらえるよって。これ学はやりませんよ。これ学は私も借りてきたんだからね。中の、認定書でこんなことしながら勉強していこう。これもらってね、有効期間半年なの。なぜかというと、半年経つと時代が変わるの。半年前の知恵じゃ今回生きられないんだよ。
だから常に人間ってこう楽しくね勉強するったって楽しくやる。今のような話なんだけど、みんなでテープ聞いたりなんか勉強しようよっていうことです。でこれも強制じゃないからやったってしょうがないんだけど、月謝も何もタダだからね、やりたい人だけでみんな勉強しましょうよ、とりあえず丸勘の人だけだよ。でとんでもない数入りたがるんです。ただ息子さんとか娘さんにって言うんだったらそれは構いません。一人三軸で経営コンサルタントの持ってるよって言っただけでね、同じ条件なら就職できます。前もね、一人さんの知り合いだって言っただけで社長室に連れてかれて3日間監禁されて、あそこは何やってんだって聞かれた人がいるぐらいだからそこがね、実践にね、うちってお金かけちゃいけないんだよとか、こういうアイデア出すんだよっていうことだから、社長に向かってそれ言ったら社長びっくりする。あ、こういう考えの会社なのか、ね、お札揃えるんですよ社長とかって言ってあげたらね相手も驚く。おトイレの蓋閉めてくださいよ、それでね、ありがとうっていう話だとか、はいの話だとかするでしょ。人生ってね、いいことと悪いことが朝の縄のごとく出てくる。だからいいことがあると次悪いことがあって、悪いことがあっていいことがあって、だいたいそんな風になってるんですよ。ところがありがとうとかっていっぱい言ってるとね、あんまし悪いこと起きないんです。だからいいことが続くのね。でいいことが続いたら人は幸せですかって言うと、そうじゃないんです。人間っていうのはそれって平均なの、平均なの。でうちのお弟子さんたちって何してんですかって言うとね、冒険なんです。人って冒険しないとワクワクしないんです。うちパーティーやなんかやってるなんかと、もう衣装やなんかもね、冒険なんです。で自分がこんな格好したいなとかっていうのをやったりするんです。それ思いっきり自分をこう発散したり、仕事もそうなんです、冒険なんです。ポップ1枚書くんでもこんなこと書いてどうだろうとかね、冒険するんです。そうするとそれが書けてお客さんがそこを目に留めてくれる、何人泊まったとか、ワクワクドキドキするんですね。それで一人さんとうちの社長たちは冒険の旅に出たんです。で今も冒険してるんです。で冒険の旅出て、冒険って危険なようだけど危険が全然ないんです。ワクワクだけなんです。なぜかっていうと、アキンドにとって失敗っていうのはお金を損するだけなんです。だけどお金は出さないんだから出さないんだよ、損はないのね。別に私に教わったり、お客さんいたかったでしょって言ったかって、別にそのことは、それはそれの冒険なの。それからお金にありがとうねって言うんだって冒険なんだよ。なかなか声って出ないの。そんなことをやってみるので、そういうことをしたり、仕事でいろんな冒険をするので、冒険をワクワクワクワクしながらすると楽しいんです。だからうちがパーティーやろうね、パーティーやると話題ができるんです。写真もあるんです。でお客さんが来た時パーティーの写真見て、自分一人でね楽しい思いったってできないんです。だからこの衣装着たのよとか、次はこんなことしたいのよ。みんなが仕事も冒険、それからパーティーも冒険なんです。冒険のないところに人はワクワク感はないんです。だから人間は波風がない方がいいんだって。本当に波風がない方がいいんですか。じゃあなんでジェットコースター乗る人いるんでしょうねね、人間ってワクワクしたいんですよ。恋するってそうでしょ。恋するとワクワクするんですよ。あの人は私のこと好きになってくれるかしらとかさ、ね、男の方も、デート5回目だからお尻ぐらい触っていきかなとか、いろんなこと考えるんですよワクワクするんですよ。冒険ですよね。でだからみんな恋したがるんです。でも恋ってそうそうできないんですよ。だんだんだんだん行くとね、仕事もあるしね。で本当はね、惚れる人って決まってんです。だからその人と会うと、パッと会うとね、もう結婚する相手も本当は決まってるんですよ。でそれに会うとパチパチっとこう頭がね、まあ簡単に言うと気が狂うんですよパチパチっとこう気が狂っちゃうんです。それで結婚しちゃうんです。で、ね、結婚というのはね、世の中で一番相性の悪いやつと結婚するんですよ、うん、だからね、気が狂っちゃないとできないんですよ冷静だとできない。でそれが結婚してから冷静に戻るんですよ で、なぜかというと修行なんですよ、これ。修行だから、だから、彼氏との相性どうでしょうとかっていうと、うんと相性が悪きゃ結婚できるよ。で、相性がいいとダメだよ。もうだからね、もう嫌がることは全部やるんです。もう自分にとって嫌なことは全部やると思ってれば、ほぼ間違いないんです。で、なぜかというと、生き方が悪いんだよ。価値観が違うんです。で、お互いの価値観が違うんです。それを当初のうちは認め合うんじゃなくて、やっつけ合う、変えようとするんです。そこに地獄が始まるんです。そうです。で、相手はこっち変えようとすると、こっちは相手が価値観が違うんです。で、こういう人だと諦めりゃいいんです。で、諦めて自分もこういう人だと諦めりゃいいんです。お互いに明らかに眺め出すと、揉め事ってないんです。生きてきた価値観が違うんです。育てられた親が違うんです。ね。で、そんなことが分かった時に幸せになるんです。で、そういうゲームなんです。だから神様が一番こうなんていうの、強敵の人を出してくれる。教会の鐘が鳴った時、ゴングが鳴ったって今から戦いが始まるよ。ゴングです。それでみんなもね、ひとりさんとこうやって笑いながら楽しくね、やっていく旅に出ようよって。それで冒険の旅なんだ。それでこの偽物の不況、お金があるのに不況だ不況だって、この不況という偽物の魔獣をねやっつけるんです。そしてみんなでもう完膚なきまでやっつけて、スカッとした人生を送りたいんだって。で、そのために今日来てみんなの顔見て、なんかいつもより、余分な話すごく多かったんだけど、今日はすごく楽しかったです。どうもありがとうございます。大した話じゃないんですけど、よくあのね、私にね、あの波動をくださいっていう人がいるんですよ。で、波動をくださいって言われるんで、そんなにあの波動が欲しいんだったら一番入れやすいのがね、純金だと一番入るんですよ。で、ここにね、ひとりさんの波動を入れたのもあるんです。で、これ別に販売じゃない、ありませんか、あげるって話ですからね。全員にあげる、いや全員、テータです、ダメ、ないんだよ。テータです、ダメ、まだ。気持ちは分かるけど、食べる。これ一枚作る、大変だ、大変。手作りだから大変なんですよ。いずれはもらえると思うんですけれど。それでね、これを実は、あげ出してきたら、もらった人がね、非常に、なんつうの、面白い結果って言っちゃおかしいんだけど、いい結果が出てるんです。それで今、ちょっと恵美子さんね、お礼状をね、もらった人からね、お礼状が来てるんです。それで、ちょっと読んであげてください。
感謝します。たくさん来てるんで、全国的にそうですね、まず来てますから、どれから読もうかな。はい。ですね、大首相から金持ち札をいただき、大変ありがとうございました。見てびっくり、触って感激しました。店も昨年8月より売り上げ上昇中でしたが、さらに内容も良くなって、ますます売り上げが上がっております。またお客様の紹介で新企画も増え、良い方向へ加速しております。個人的には正月から、お正月からパチンコで勝ち続け、以前から負け棒を取り戻し、貯金ができました。また、いつも持っていることで必ず勝つ。できるといったような自信を持って登場しています。それから合コンをしたら、今まであまりパッとしなかったのですが、金持ち札を持ってから、男運、気運が上がりました。社長から、大社長から、宝、 社長自身より宝くじを何度も購入していましたが、年末に初めて3000円当たりました。奥様は万馬券記念で万馬券が大当たりし、本当にびっくり。金持ち村に感謝しています。それとね、結構平均的に見ますとですね、体の調子が良くなったっていう方が多くてですね、その肩こりつけてると肩こりがなくなったとか、病気が治ったとかっていうのもたくさん来ておりまして、おります。いっぱいあっちゃってですね、どれを言ったらいいかな。はい、お財布に、昨年の31日に入れさせていただきまして、お電話では何もなかったと言ったんですけど、とんでもないことが起きました。お正月より、売り上げがどんどん上がっております。そして、おみくじを引いたら、ところ大吉でございまして、ますます、気分がハッピーになっております。というようなことがあります。
思い出しながら買いつまんで、メモしたので文章になってないんですけど何個かお話しますね。まずこれあれですよ、もらった人もいますし、これ私も持ってるんですけど、人に見せるとご利益もあるし、見せられた人もご利益があるんですよ。でこの中には見ただけっていう人もいますで、一つはこれは旦那さんですね。居酒屋にお勤めなんですけど、この不景気の中すごくお客さんがたくさん来るようになったっていう方です。それとこれをやっぱこれも見せられたんですね。墓石屋さんなんですけれど、急にこれ見た後200万300万 の, 注文があって急に景気が良くなった。それとこれはいただいた方の、あ違う、これも見せられた人ですね。随分ですね、次の日見せられて、次の日すごい大きい保険屋さんなんですけど契約が取れて、その後も何日もずっと契約をもらい続けてるっていう人いましたね。それと、これはいただいた方の旦那さんが車の営業か車屋さんなんですね。高級車の注文が次の日取れた。それと一番多いのは、これはマルカンの社長さんで一番多いのは売上のギネスが出た。2回、もらって次の日に今までで一番売上が良くて、で何日か後また最高の売上上がったっていうのをいっぱい来ます。一番多いんですね。でそれとこういうのありました。見せれば見せるほどいいっていう札なもんですから、なんかある日なかなか客足が悪い時があって、そこの奥さんが薬局屋さんなんですけど、これはみんなに見せなきゃいけないって外に出てこう見せて回ったらそこに最高の売り上げが出たって言って報告書を来てました。それとさっき海子社長さん言ったんですけど、こう痛いところにこう当てるとすごくなんかいいらしいですね。こう目の痛いのが取れたとか、なんかお客さんにやると喜ばれるらしくて、なんかちょっと怪しい会社みたいな感じなんかね、なんかそれなんか膝腰よりこその話ばっかりしたって、まあいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、あと生まれて初めてくじが当たったっていう方も結構います。それとやっぱ宝くじが金持ち札と一緒にしてた宝くじだけ当たったっていう人いますね。それと万馬券は、2人か3人当たってます。言ってました。だからそれ言うと4人ぐらいかな、聞いた話だと。宝くじも何人も聞いてますね。あと、こうなりました。家族が優しくなった。そう、妻が優しくなったっていう人と、あとこれはヘアメイクさんなんですけど、こう見ると、前見社長がそうなんですけど、こう紅、その人に似合った口紅のつけ方とかっていうのが分かるようになった、ひらめくようになった。それから、この間言ってたのはこうメイクしてあげるときにこう手が取れなくなった、あれを持ってしまうようになったって言ってました。はい、ありがとうございました。
毎日ぐらいもとんでもない数のね、試写口の体験談に
笑っちゃうんだけど、これね、
見せなきゃいけないよって、なんでですかって言ったら、いいことを自分だけのものにしちゃおうなんてやつはダメなんです。もうみんなで見てると楽しいことあるよって。それで、本当言うとね、パチンコに勝つとかね、博打に勝つって良くないんですよ。アキンドはね、博打で勝っちゃダメなの。博打は負けてる時の方がついてるって言うんです。博打で勝っちゃっただけで働きなくなっちゃダメなんです。アキンドなんてのは働いてなきゃいけないもんだから、あんまりね、博打で勝っちゃいけないんだけど、来るから、しょうがないからね、聞いて。あと、まゆみちゃんが何かあったの？今ね、メールが入ってきたんで、遊びだと思ってるんだね、これね。遊びですからね。
これ自分がいいことあった人で、美容師さんなんですけど、取り扱いなんで、いいことあったよ、金持ち札のおかげです。ちょっと成人式の前だったんで、成人式の予約が増えたよとかで、ありがたいことですとかっていうのが入ってます。それと、これはなんかこう、ちょうどこの前東京でパーティーがあったんですけど、その人、工場を、私のまゆみちゃん隊の工場ででかい声を出したもんで、声が潰れちゃって声が出なかったんですね。で普通、ね、さっきのひとりさんじゃないけど、こうニコニコ笑って商品説明してあげなさいとかっていうのがあるんですけど、声は出ない、もう男の人ですけど、それなのに、金持ち歌の一曲か、膝腰9個、うち新規2人、パワー、毎日パワー1個、ドカンタ1個、今日売れちゃった、おいら声が潰れて出ないのに、ハッピーみたいなメールが来てます。で、もうなんかこう、すごい、金持ちのパワーだとかっていうのが来て、で、これがちょっと面白いんですけど、すごい、お客さんにこう金持ち札を見せてあげたんですね。そしたら、お客さんが、猫ちゃんが1ヶ月半ぶりに見つかりました。探偵に探してもらったり、家族で探したり、ずっとしてて、9日に、これ具体的に9日の日に金持ち札を見て、14日に発見。自宅でマンションの12階に自力で帰ってくるのは無理で、どこでこう、なんか近くの石垣上がったところで、なんかこう発見されたとかっていうことなんですね。で、なんでその場所に、引き寄せられたかがすごく不思議で、ゾーッとしたっていうか、なんで猫ちゃんもこんなところにいたし、自分のその飼い主さんもそこに引き寄せられたかが不思議だったんだけど、もうこれは絶対金持ち札のおかげとしか考えられないと言って、お客さんがなんかお店に来て、もう探偵さんもね、猫ちゃんにありがとうございますっていうことです。あとはやっぱ見せた人って、これをタクシーの運転手さんに、コーチの人なんですけど、こうやってお前こういう